尋ねてみたいこと1。私は何のために生きているのですか？英国で育ったロザリンドという女性は知識欲が旺盛でした。また、人の役に立ちたいとも思っていました。それで学校卒業後、ホームレス支援に関係した栄誉ある仕事に就くとともに、身体障害者や学習障害者に対する援助も行いました。仕事にやりがいを感じ、物質面で何の不自由もない生活をしていましたが、人間はなぜ存在しているのだろう、何のために生きているのだろう、と幾年も考えていました。そう尋ねるのは、人間が理性のない動物とは異なり、過去から学んだり、将来のために計画したり、生きる目的を探求したりする能力を持っているからです。人々から返ってくる答えは、人間は本来、富や名声を得て幸福になるために生きているのだ、というものです。そう考えると、人は自分が最重要と考える事柄を第一にし、神のご意志を二の次にすることになります。聖書によれば、ソロモン王は莫大な富を築き、快楽を追求しましたが、そうしたものからは永続する目的意識が全く得られないことに気づきました。そして、人生の真の目的が何であるかについてこう書きました。すべてのことが聞かれた今、ことの結論はこうである。誠の神を恐れ、その掟を守れ。それが人の務めのすべてだからである。伝道の書12章13節。神の掟を守ることには何が関係しているでしょうか。神の目的には人間が生活を楽しむことも含まれています。ソロモンはこう書きました。人にとって食べ、まさしく飲み、自分の骨折りによって魂に良いものを見させることに勝るものは何もない。これもまた私自ら見た。これが誠の神の見てからであるのを。伝道の書2章24節。神は私たち人間が自分の家族を愛し世話することも望んでおられ、家族の各成員に次のような簡潔で実際的な指針を与えておられます。夫は自分の体のように妻を愛すべきです。エフェソス5章28節。妻は夫に対して深い敬意を持つべきです。エフェソス5章33節。子供たちよ、あなた方の親に従順でありなさい。エフェソス6章1節。そうした聖書の教えに従うなら、誰しもある程度の幸福や満足を味わうことができます。とはいえ、私たちにできる最も重要なことは、創造者について学べる限りのことを学び、その方に近づいてその友となることです。事実、聖書は私たち人間に、神に近づきなさいと勧めており、素晴らしいことに、そうすれば、神はあなた方に近づいてくださいますと約束しています。ヤコブ4章8節。あなたもこの招きに応じるなら、実際に目的のある人生を送れるのです。先ほどのロザリンドは、今では人生の目的を見出したと考えています。本誌の、聖書は人の生き方を変えるという記事に、ロザリンドがそのように変化した経緯が述べられています。以下は補足情報。人生の目的についてイエスは何と語ったか。イエスは、自分が何のために生きているのかについて、何の疑問も抱いていませんでした。真理について明かしすること、このために私は生まれ、このために私は世に来ました、と述べているからです。ヨハネ18章37節。イエスは、人々に神とその目的についての真理を教えることに身を捧げました。イエスの手本に習うなら、私たちの人生も実際に意味のあるものとなります。事実イエスは、私から学びなさいと進めています。マタイ11章29節。どのようにイエスから学べるか、二つだけ考えてみましょう。イエスの教えによれば、幸福であるためには自分の霊的な必要を自覚していなければなりません。 マタイ五章三節。私たちは、唯一誠の神と、神がお使わしになったイエス・キリストについての知識を取り入れるなら、自分の霊的な必要を満たすことができます。イエスは弟子たちに、学んだ事柄を他の人たちに教えるよう命じました。こう言ったのです。それゆえ、行って、すべての国の人々を弟子とし、父と子と聖霊との名において彼らにバプテスマを施し、私があなた方に命令した事柄すべてを守り行うように教えなさい。マタイ28章19、20節。聖書を勉強し、学んだ事柄を当てはめることにより、自分の霊的な必要を満たすなら、人生はより良いものとなります。そして、神について学ぶよう他の人を助けるようになると、自分は確かに目的のある生き方をしているのだ、という自覚を持てます。以下は別の補足情報。どうすれば神に喜ばれるような生き方ができるかについて、詳しくは、聖書は実際に何を教えていますか、という本の第12章をご覧ください。ウェブサイト www.jw.org/ja でダウンロードできます。記事の終わり。